マタイの福音書26章。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると、弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、二日経つと過ぎ越しの祭りになります。そして、人の子は十字架につけられるために引き渡されます。その頃、宰相たちや民の長老たちは、カヤパという大祭司の邸宅に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。彼らは、祭りの間はやめておこう。民の間に騒ぎが起こるといけないと話していた。さて、イエスがベタニアで、ザラートに侵された人、シモンの家におられると、ある女の人が非常に高価な香油の入った小さな壺を持って身元にやってきた。そして、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。イエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの人を困らせるのですか。私に良いことをしてくれました。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつも一緒にいるわけではありません。この人はこの香油を私の体に注いで、私を埋葬する備えをしてくれたのです。誠にあなた方に言います。世界中、どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。その時、12人の一人で、イスカリオテのユダという者が、宰相たちのところへ行って、こう言った。
私に何をくれますか？この私が彼をあなた方に引き渡しましょう。
すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時からユダはイエスを引き渡す機会を狙っていた。さて、種なしパンの祭りの最初の日に、弟子たちがイエスのところに来て言った。吸い越しの食事をなさるのに、どこに用意をしましょうか。イエスは言われた。都に入り、これこれの人のところに行って言いなさい。私の時が近づいた。あなたのところで弟子たちと一緒に吸い越しを祝いたいと先生が言っております。弟子たちはイエスが命じられた通りにして、吸い越しの用意をした。夕方になってイエスは12人と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしているときイエスは言われた。まことにあなた方に言います。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは大変悲しんで一人一人イエスに主よ、まさか私ではないでしょうと言い始めた。イエスは答えられた。私と一緒に手を蜂に浸した者が私を裏切ります。人の子は自分について書かれている通りに去っていきます。しかし、人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが、先生、まさか私ではないでしょう、と言った。イエスは彼に、いや、そうだ、と言われた。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたいてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います。今から後、私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。そして彼らは、賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。その時イエスは弟子たちに言われた。 あなた方は皆、今夜私につまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからです。
しかし、私は蘇った後、あなた方より先にガリラへ行きます。
するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。
イエスは彼に言われた。
まことにあなたに言います。あなたは今夜、鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。
ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないのととは決して申しません。
弟子たちは皆同じように言った。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネという場所に来て彼らに、私があそこに行って祈ってる間、ここに座っていなさいと言われた。
そしてペテロとゼベダイの子二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。
その時イエスは彼らに言われた。
私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。
それからイエスは少し進んで行って、ひれ伏して祈られた。
我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。
しかし、私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。
それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見、ペテロに言われた。
あなた方はこのように一時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。
イエスは再び二度目に離れていって、
我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られた。
イエスは再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたが重くなっていたのである。イエスは彼らを残して再び離れていき、もう一度同じ言葉で三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。
まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行こう。見なさい。私を裏切る者が近くに来ています。
イエスがまだ話しておられるうちに、見よ十二人の一人のユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、
私と口づけをするのがその人だ。その人を捕まえるのだと言っておいた。
それで彼はすぐにイエスに近づき、
先生、こんばんは、と言って口づけした。
イエスは彼に、
友よ、あなたがしようとしていることをしなさい、と言われた。
その時、人々は近寄り、イエスに手をかけて捕らえた。
するとイエスと一緒にいた者たちの一人が、見よ、手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。
その時イエスは彼に言われた。
剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして、十二軍団よりも多くの見使いを、今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。
しかし、それでは、こうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう。
またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように、 剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかし、このすべてのことが起こったのは、預言者たちの書が成就するためです。その時、弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げてしまった。人々はイエスを捕らえると、大祭司カヤパのところに連れて行った。そこには律法学者たち、長老たちが集まっていた。ペテロは遠くからイエスの後について、大祭司の家の中庭まで行った。そして中に入り、成り行きを見ようと下役たちと一緒に座った。さて、祭司長たちと最高法院全体は、イエスを死刑にするためにイエスに不利な偽証を得ようとした。多くの偽証人が出てきたが、証拠は得られなかった。しかし最後に二人の者が進み出てこう言った。この人は、私は神の神殿を壊して、それを三日で建て直すことができると言いました。そこで大祭司が立ち上がりイエスに言った。何も答えないのか。この人たちがお前に不利な証言をしているのはどういうことだ。しかしイエスは黙っておられた。そこで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってお前に命じる。お前は神の子キリストなのか。答えよ。イエスは彼に言われた。あなたが言った通りです。しかし私はあなた方に言います。あなた方は今からのちに人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。この男は神を冒涜した。なぜこれ以上証人が必要か。なんとあなた方は今神を冒涜する言葉を聞いたのだ。どう思うか。すると彼らは、彼は死に値すると答えた。それから彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴った。またある者たちは、イエスを平手で打って、当ててみろ、キリスト。お前を打ったのは誰だ、と言った。ペテロは外の中庭に座っていた。すると、召使いの女が一人近づいてきて言った。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。ペテロは皆の前で否定し、何を言ってるのか私にはわからない、と言った。そして入り口まで出て行くと、別の召使いの女が彼を見てそこにいる人たちに言った。この人はナザレ人イエスと一緒にいました。ペテロは誓って、そんな人は知らないと再び否定した。しばらくすると、立っていた人たちがペテロに近寄ってきて言った。確かにあなたもあの人たちの仲間だ。言葉のなまりでわかる。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、そんな人は知らないと言った。するとすぐに鶏が鳴いた。ペテロは、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと言われたイエスの言葉を思い出した。そして、外に出て行って、激しく泣いた。